お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編36編3節から11節、77編78編そして79編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編76編の学びをしていますが、76編の3節。そのところで神は、弓に継がえる火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。預言者がイザヤ書2章の4節で、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと言ったのはこの日のことです。主イエス・キリストが統治されるまではこの説を国連に当てはめない方が賢明です。なぜならこの御言葉は今の国際平和には当てはまらないからです。イザヤはキリストが地上に戻って来られる時にやってくる平和のことを語っているのです。人類の心が贖いによって、あるいは裁きによって取り扱われるまでは、地上に平和が来ることは決してありません。4節。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。餌食の山々とは、エルサレムのことを指しています。この町は27回も包囲されたことがあります。確かにこの町は敵の餌食の山々になりました。しかし主は地上を歩んだ横柄な者、高ぶった者、そしてエルサレムの町に対抗して出てきた者たちを裁かれます。5節。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。彼らは自分たちの眠りの中で眠りに落ちましたというのは面白い表現です。強胆な者たちはもはや油断して気づいていないという意味です。使徒ヨハネは全世界が悪い者の支配下にあると言っています。そして悪魔は世界に目覚めてほしくありません。悪魔は私に言います。そんなに大きな声で御言葉を伝えるんじゃない。みんなを起こしちゃうじゃないか。でも私は裁きが来ること、またキリストの救いがあることを語って、人々の眠りを覚まそうとしているのですと、マギー博士は述べています。6節。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。主が再び来られるとき、主の叱責によって、騎手も馬も深い眠りに陥らされます。そのとき主は栄光に輝かれるのです。イザヤ書60章の1節は、その日のことを語っています。イザヤ書60章の1節を読み出します。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。この御言葉は、主がもう一度この地上に戻って来られるときに成就します。それは偉大な日となるでしょうが、まだ将来のことです。さて、神様の復讐の日がやってきます。7節から9節。 あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見舞いに立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために、立ち上がられたその時に、セラ。黙示録六章の十七節では、ヨハネは次のように言います。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。主が再び地に来られるとき、すべてのものは主の足の下に置かれます。詩編七十六編の十節。まことに人の憤りまでもが、あなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。神様は人間に好きなようにさせるのは限りがあると言われます。でも大患難時代には、主はすべての制限を取り去られ、人間を限界まで生かせられるようです。今日人間は制限されています。制限しておられる方は聖霊です。それ以外の誰が今日の世で悪を制限することがおできになるでしょうか。神様は人の憤りをご自分への賛美に変えられます。十一節。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に贈り物を捧げよ。神様と神様が油注がれた方に対する悪魔的な激しい怒りを神様は制限されます。詩編110編の3節に書かれているように、あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕えるのです。神様の民は誓いを立て、自分の誓いを果たします。異邦人の国々は神様に従っています。詩編七十二編の十節から十一節にはこのように書かれています。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。さて、詩編七十七編の学びに入りますが、この詩編は、指揮者のために、エドトンの調べによって、アサフの賛歌と題されています。エドトンは首席音楽家でした。アサフはこの詩編を、エドトンが演奏するため、あるいは歌うために書きました。この詩編は、当時の人々が、魂における深い洞察の時を持ったことがあったことを明らかにしています。信仰を持っていても問題はありますが、でも、信仰は解決を見つけることができるのです。そして答えは聖書の中にあります。詩編七十七編の一節から二節。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると、神は聞かれる。苦難の日に、私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。主を求めるのに良いのは困難の日です。自分の地位を失ったある男性から手紙をもらったことがありますが、彼は仕事を失うまでは私たちのラジオ番組を聞くことなど一度もありませんでした。しかしその時になって彼は神様を求めるようになり、自分の救い主として主を信じました。ですから困難の日に主に向かって叫ぶことは良いことです。あなたが困難の中にある時、神様はあなたに耳を傾けられます。あなたはそのままで神様のところに行くことができるのです。 そして神様は具体的にあなたに答えてくださいます。詩編77編の6節。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。夜には私の歌を思い起こしとありますが、目が覚めて心配するのは夜です。問題は、じわじわと大きくなっていきます。暗闇の中ではすべてのものが実際よりも大きく見えるのです。その時こそ、夜に歌を思い起こす時です。7節から9節。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。私たちは時々、まるで神様が私たちを見捨てられたかのように振る舞います。しかし神様は良いお方なのです。神様はあなたや私に恵み深くありたいのです。13節。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。神よ、あなたの道は正です。というところが、英語の訳では、神よ、あなたの道は聖女にありますとなっています。この詩篇がレビ記区分に属するのは、この詩篇が死聖女を拠り所としているからです。神よ、あなたの道は聖女にありますという言葉は、私たち信者にヘブル10章の25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでということを思い起こさせるものです。私たちは今日、神様の民と一緒に集まることを命じられています。神様はあなたが部屋の隅っこに行って、自分一人で神様の御言葉を喜ぶようには望んではおられません。私たちは一緒に成長することができるように、御言葉を分かち合うべきなのです。私たちは神様の家族の中にいて、御言葉と祝福とお互いに分かち合わなければならないのです。だから神様の道は聖女の中にあるのです。もし自分の質問に答えを見つけようとするなら、神様の民と一緒に集まらなければならないのです。もしあなたが、今神様の御言葉を正しく教えている教会に出席しているのなら、そこで交わりをし、会衆と一緒に成長すべきです。あなたの心に浮かぶ様々な質問に対する多くの答えをそこで見つけることができるはずです。悪魔の攻撃は巧妙で、正面切ったものではありません。悪魔は御言葉のために立ち上がる人々を攻撃します。これはぜひ覚えておかなければならないことです。16節から19節。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わら泣きました。綿摘みもまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。この箇所は特に、神様がイスラエルの人々を紅海を渡って導かれたことを指しています。八方塞がりで私たちはどこに行ったらよいかわからないと悩む時がありますが、ぜひこのことを覚えておいてください。神様の道は海の中にあります。20節。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。ここに私たちへの適用があります。神様は今日、ご自分の民を 無神論と無法と不道徳の洪水から救い出すことがおできになります。さて、詩編78編の学びに入りますが、この詩編は、指導の詩編であるアサフのマスキールです。エジプトからダビデの時代までのイスラエルの歴史をカバーしています。この中には、人々の失敗と神様の誠実さが見られます。この詩編は、神様に聞いて答えてくださるようにと呼びかけています。まず最初に、この詩編はご自分の民に対する神様の呼びかけです。神様はご自分の民に、ご自分に耳を傾けるようにと求められます。78編の一節。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。これは長い詩編ですから、私たちは山場だけしか見ていくことはできません。でもぜひこの詩編全体を読んでください。9節から10節。エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み。これはエフライムが戦いに出て行かなかったことの直接の指摘です。神様はこのことを注意されました。大きな意味では、エフライムは全イスラエルと神様の民すべての振る舞いの典型です。その時にはイスラエルでしたが、今日は教会だということが言えます。しかし神様の誠実さは変わることがありません。17節から19節。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。これは今日信者の間で見られる不信仰を表しています。神様の民の側の実際的な無神論です。さて、神様が何をされたか見てください。78編の25節。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神様は彼らに必要なものをすべて与えられたのに、彼らは神様を疑い、批判していたのです。この詩編は、ダビデへの言及で終わります。70節から72節。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召羊の番から、彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。ダビデはダビデの主であり、ダビデの子であられるイエス様の方です。神様は彼らに対して誠実であられました。そして神様は今日、私たちに対しても誠実であられるのです。さて、詩編79編の学びに入りますが、この詩編は祈りです。私たちが祈るための祈りではなく、神様の民であるイスラエルの民が大患難時代に祈るためのものです。この大患難時代は、彼らにやってくる恐ろしい困難の日なのです。この詩編も偉大な音楽家であるアサフの詩編です。彼はおそらくこれらの詩編の著者であり、編曲家であったと思われます。彼はダビデと同時代の人で、おそらくダビデの助手として奉仕した人だと思います。詩編79編の本文に入りますが、一節。神を国々はご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。この詩編は、 書かれた当時予言的であったにもかかわらず、ネブカデネザルの包囲と、それに続くバビロン捕囚を正確に描いています。同時に、マカビア時代にもとんでもない惨禍をエルサレムにもたらしましたが、しかしこの予言の究極的な成就は大患難時代になります。バビロン捕囚の前に、偽予言者たちが、神様は彼らの崩壊と捕囚を決して許可されることはない、そのように予言しましたが、ところがその町は確かに取られ、住民たちは捕囚に連れて行かれました。彼らが絶対に破壊されないと言っていた宮も確かに破壊されました。もちろん町はエルサレムであり、民はイスラエルの子らでした。このことは数回起こり、そのせいで人々は神様に呼び求めました。宮であり聖女が物事の一番中心です。詩篇のこの区分はレビ記に応答し、レビ記のテーマは会見の天幕、そして後には宮を中心とした礼拝であることを思い出してください。二節。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え。この恐ろしい大虐殺はイスラエルの人々にとって理解しがたいものでした。なぜ神様はこのことが彼らに起こることを許可しておられたのでしょうか。偽預言者たちはずっと神様の民にそのようなことは起こり得ないと言い続けていたのです。預言者エレミアは誠実に来たるべき神様の裁きの警告を語っていたにもかかわらず、彼は信用されず自分の民を裏切る者というレッテルを貼られました。イスラエル人たちはなぜ神様が自分たちを守ってくださらなかったのか理解することができませんでした。現代もまだこれが疑問なのです。ヒットラーの独裁時代のドイツでの恐ろしい迫害と自分たちの民の苦しみのせいで、とても多くのユダヤ人たちが無神論者になってしまったことは理解できます。もちろんそのことは彼らにとって理解しがたいことです。彼らは詩篇記者と同じ質問を持っているのかもしれません。でも彼らは神様に対して誠実だったのでしょうか。彼らは神様と適切な関係に戻ったのでしょうか。彼らは自分たちのメシアを受け入れたのでしょうか。また主に立ち返っているのでしょうか。答えはもちろんノーです。神様はご自分の民を過去に裁かれましたし、現代彼らを裁いておられます。私は大きな裁きが教会に来ていること、その裁きが将来さらに大きくなることを感じます。裁きは世界の国々、私たちの国のような国々にすでに来ているのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアへの賛美、イスラエルの歴史というテーマで、詩篇76編3節から11節、77編、78編と79編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。